ッセージの引用箇所ですけれども、最初にヨハネの手紙第1章の3節4節、ページ426ページです。
ルッケの引用箇所を拝読いたします。マタイの福音書の1章の18節から新約聖書の1ページです。マタイの福音書1章の18節から21節まで。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫ヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。以上でございます。お証しは信長恵子姉妹。
まあ、救い主がお生まれになった。この救い主が人間の救いの代価として自分の命を捧げてくださった。またこの救い主が復活なさり、近いうちにまた来られる。これを述べ伝えることができるのは本当に素晴らしい特権なのではないでしょうか。我々の周りの人々はやっぱりそういうことを聞きたくて聞きたくてしょうがない。人間はみんな悩みによって恵まれているから、結局備えられていると言えます。けども本当の意味での悩んでいる人々は説教を聞きたくない。けど喜びの知らせを聞く耳を持っています。まあ土曜日から本当は昨日まで沖縄で喜びの集いがありまして、まあ10年ぐらい途中で逃げてしまって宮古島まで行ったんですけど、私もそうなんですけど、まあ、宮古島はどこにあるのかさっぱりわからなかったんです。まあ奄美大島の辺じゃないかと思ったんですけど、逆だったんですね。台湾のちょっと手前なんですね。台湾まで350キロぐらいしか離れてないんです。まあ沖縄でも結局いろいろな悩んでる人々に出会いまして、まあ、ぜひ祈ってもらいたいけど、崎原とめ子さんです。まあ若い奥さん、末期のがんで、年は34歳、小さい子供4人います。ご主人である精神は、まあ、最近集会に来るようになり、イエス様との出会いによって生ける望みを持つようになりました。けど非常にまあ心配したんです。まあ家内病名まだわからないからと、まあ病名を知らせるよりも生ける希望を持つことが大切なのではないでしょうか。まあ、あのとめ子さんも本当に素直にもうイエス様に頼ります、イエス様を信じますという態度を取りました。別の32歳の奥さん宮城まずえさんなんですけど、 まあ、子供3人持ってますけど、6年前に離婚になってしまったんです。まあ、今回ご主人も見えまして、まあ、聞いたところ、まあ、随分年上だなと思ったんですけど、ご主人は20年前に、まあ、洗礼を受けたし、どうして彼女を未信者として結婚したのかわからないけど、まあ、結局うまくなかった結果は離婚になってしまったんです。けどあの奥さんも本当に悔い改めるようになっただけではなく、洗礼まで、まあ、導かれました。もちろんご主人にも頼んだんです。あなた方の離婚は、まあ、人間の作った法律によって確かに許されてるけど、主はまだ結婚してるよと思っておられます。結婚は死ぬまでのもんだからですと、まあ、ぜひ二人はまで一緒になるように祈ってください。まあ、沖縄の集会一人の、まあ、ロシア人も出てるんですね。まあ、あのご主人も今回はっきり、まあ、悔い改めでイエス様を信じ受けられたのです。金子陽一です。41歳の方です。それから、まあ、藤本健信のところで勤めている上原理香姉妹のお父さんの坊さんも今度はっきり決心してくださったのです。まあ、警察官です。何回も何回も集会に出たんですけど、今回は本当にイエス様に従いたいと。また一人の、まあ、お医者さんだったんですけど、田畑信仰さんなんです。まあ、病気になって完全に、まあ、動くなりまして、まあ、病気になる前に家族、主に奥さんあんまり無視してしまったから、奥さんは今日までやっぱり病院行きたくない、結局過去のことを忘れられないからです。からは途中でもう友の刑事も来ないように頼んだし、まあ新興宗教の人々頼んだんです。けども、まあ新興宗教の人と来ると毎回3万ぐらい払わなければならなかったから、やっぱりね、何ヶ月間続くとやっぱりちょっとおかしいと思って、まだ友の刑事来てもいいと言ったんです。まあただですからねまあ、あの奥さん栄子さんも今回初めて集会に出るようになり、悔い改めるみげみに預かるようになったのです。まあ、洗礼も7年受けるようになり、それから、まあ、宮古島まで行きまして、まあ、今どこにあるか分かるし、まあ、奄美大島の海、沖縄の海よりもずっと綺麗、もう考えられないほど素晴らしいところです。まあ、景色を見るためにもちろん行かなかったんですけど、いろんな人々に出会ったのです。まあ、60歳の人、80歳の人、89歳の人、82歳の人、101歳のいいような人々と出会って、まあ、大体みんな吉武麗子姉妹の、まあ、家族の人々、親戚と知り合いの人々だったのです。本当に、まあ、一回行くと住めば楽なんですけど、やっぱり続けなくちゃいけないでしょう。まあ、今回もそう思ってたんです。どうしても続いて宮古島までやっぱり家庭集会開くべきなのではないかと思うようになりました。まあ、ロサンゼルスまで行かれた安村千恵子姉妹、まあ、ある人々覚えてるかもしれない。彼女の、まあ、がんになってから結局心を開いてイエス様を信ずるようになり元気になったんです。けど今回、まあ、ご主人ももちろん初めてだったんですけど、もうイエス様を信じますと告白してくださったのです。まあ、ぜひ宮古島のために祈ってください。結局みんな悩んでるし、 どうすればいいかとわからないしけど、今読まれましたように救い主がお生まれになった。この救い主とは罪から救うお方です。この救い主の名前とはイマヌエルである。神が私たちと共にいる。我々の敵ではない。我々を訴えるお方でもない。我々の救い主であると述べ伝えられるのは本当に考えられない素晴らしいことです。クリスマスについて考えるとやっぱりどうしましょうかとしか言えないなのではないかと思います。例えば学校であまり勉強できない子供も後で立派な学者になる可能性がある。まあ死にそうな人は急に元気になる可能性もある。まあ栃木は金持ちになる可能性もあるし、まあ刑務所から出た人は立派な人格者になる可能性もある。そういう実例はいっぱいある。けども全く考えられないことが起こったのです。すなわち生きる誠の神が人間になっちゃった。生きる誠の神が人間になられました、まあ、これはクリスマスの奇跡です。イエス様は人間になることを思って、そして人間になることを、まあ、決心してくださったのです。それだけではなく、イエス様は人間になられた目的とはもちろん罪の塊とされることであり、犯罪人のように殺されることを意味していたとイエス様はもちろん分かったのです。モーセについて聖書は次のように言っています。モーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、まあ交代し、結局王になることを拒み、儚い罪の楽しみを送るよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。選ぶ前に人間はもちろん考えます。どうしましょうか。そしてやっぱりこういうふうに選べばああいうふうになる、こういうふうになるともちろん人間は分かる。モーセは考えられないことをやってしまったのです。苦しむことを選び取ったのです。どうして。彼はクリストのゆえにこの態度を取ったと書いてあります。イエス様についても同じことを言えるのです。イエス様は苦しむことを選び取りました。貧しくなることを選びました。捨てられることを選びました。無視されても殺されても結構であるとイエス様は思われたのです。何のためでしょうか。まあ私たちのためです。ねえ、我々は立派なものであるならば、まあちょっと考えられますけど、そうではないでしょう。どうしようもないわがままな塊である人間のためにイエス様は苦しむこと、死を選んでくださったのです。パウロはこの素晴らしい事実について考えたとき、次のように叫んだのです。言い尽くせない賜物のように神に感謝すると。まあ、この言い尽くせない賜物であがろうイエス様について考えると、もちろんイエス様は何のために犠牲になったのか。